こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。一般気象学第2版補定版は小倉義満による気象学の標準的教科書であり、大学初年級から気象予報士試験の学習者まで広く参照されてきたロングセラーである。扱う範囲は大気の雨直構造、熱力学、雲と降水放射、大気運動、大規模循環、メソスケール気象、成層圏と中間圏、気候変動に及ぶ特徴は個別現象の暗記ではなく、温度、圧力、水蒸気、放射、力学法則がどのように結びついて天気や気候を形成するかを比較的コンパクトに整理している点にある。第2版補定版では地球環境問題に関する記述も更新され、基礎理論と現代的課題を接続する構成になっている。数式や図表を伴うため入門書としては一定の努力を要するが、気象学を体系的に学ぶための土台を提供する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、大気の生地構造を基礎に気象現象の舞台を定義する本書の重要な出発点は、地球大気を一様な空間として扱わず、高度によって温度、密度、圧力、組成が変化する層構造として捉えることである。対流圏、成層圏、中間圏といった区分は単なる名称ではなく、雲の発生、対流、ジェット気流、オゾン層、放射収支を理解するための前提になる。特に対流圏では高度とともに気温が下がる性質が上昇気流や雲形成の条件に直接関わる。一方、成層圏では温度構造が安定性を高め、対流圏とは異なる力学を生む。本書はこうした生直構造を生力学兵法や気圧の高度変化と結びつけて説明するため、読者は天気図上の平面的な情報だけでなく、大気を3次元の流体として考える視点を得られる。この視点は後に学ぶ熱力学、降水過程、大気運動の理解を支える骨格となる。次に、熱力学により雲、安定度、対流の条件を説明する。大気の熱力学は本書の中核をなす分野であり、気温や湿度の変化がどのように雲や降水へつながるかを説明する。空気塊が上昇すると周囲の気圧低下により膨張し、断熱的に冷却され、水蒸気を含む空気では飽和に達すると凝結が始まり、鮮熱の放出が温度変化を緩和する。この仕組みを理解しなければ、積乱雲、前線性の雲、山岳性降水などを物理的に説明できない。本書は乾燥断熱原理、縮断熱原理、相当温位、静的安定度といった概念を通じて、対流が発生しやすい大気と抑制される大気の違いを示す。これにより、天気予報で使われる大気の不安定という表現が、感覚的なものではなく、温度清掃と水蒸気量に基づく判定であることがわかる。数式は避けられないが、現象の因果関係を追うために不可欠な道具として配置されている。さらに、放射収支と地球環境問題を同じ物理過程として扱う本書は、大気における放射を気候を決める背景条件として丁寧に扱っている。地球のエネルギー源は主に太陽放射であり、地表と大気は吸収したエネルギーを赤外放射として宇宙へ放出する。この入出力の釣り合いが気温の大まかな水準を決め、雲、水蒸気、二酸化炭素、エアロゾルなどがその収支を変化させる。放射の章は単に温室効果を説明するだけでなく、短波放射と超波放射、吸収と散乱、地表面の反射率といった要素が複合して大気の温度構造を作ることを示す点に意義がある。第2版補定版では地球環境問題に関する記述が更新されており、気候変動を社会で課題としてではなく、放射過程、熱収支、大気循環の延長上で理解できる。これにより、環境問題を科学的に評価するための基礎語彙と因果関係が整理される。そして、大気力学が風と低高気圧の成り立ちを結びつける。風は気圧差によって単純に高圧から低圧へ吹くだけではなく、地球の自転、摩擦、遠心力、安直方向のバランスの影響を受ける。本書の大気運動に関する章は、気圧経度力、コリオリ力、磁溶風、経度風などを通じて天気図に現れる等圧線と実際の風向風速の関係を説明する。さらに、大規模な大気運動では偏西風、波動、低気圧の発達、前線帯などが流体力学的な制約の中で形成されることが示される。ここで重要なのは、天気を個別の雲や雨の集まりとして見るのではなく、回転する地球上の薄い流体層の運動として捉える点である。数式による記述は抽象的に見えるが、低気圧がなぜ回転しながら発達するのか、上空の流れが地上天気にどう影響するのかを理解するための最低限の枠組みになる。最後に、メソスケール現象から気候変動まで時間空間スケールを拡張する。本書は基礎法則の説明にとどまらず、現象の時間空間スケールを広げて気象を整理している。メソスケールの気象では積乱雲、集中豪雨、海陸風、中風、台風周辺の局地的構造など大規模循環だけでは説明しきれない現象が対象になる。これらは地域的で短時間に変化するため観測や予報が難しいが、 熱力学と力学の基礎を応用すれば発生条件を論理的に考えられる。また、成層圏と中間圏の大規模運動を扱うことで、天気が起こる対流圏の上にも独自の循環と波動が存在することを示している。最終的に気候変動の章へ進む構成は、日々の天気、季節変化、長期的な気候の揺らぎが連続した大気システムの一部であることを理解させる。狭い意味の予報技術だけでなく、気象学全体の見取り図を得られる点が特徴である。結論として、一般気象学第2版補定版は、気象学を初めて体系的に学ぶ大学生、気象予報士試験の受験者、気象データや天気図を物理的に読み解きたい実務者に適している。実用的な利点は、雲、雨、風、気温、低気圧、気候変動を別々の知識として覚えるのではなく、熱力学、放射、流体力学という共通の原理から結びつけられることである。これにより、予報用語や試験問題の背景にある因果関係を理解しやすくなる。知的な利点は、日常的な天気現象を地球規模のエネルギー収支や大気循環の一部として捉え直せる点にある。同分野の入門書には、図解中心で読みやすいものや数式を抑えた解説書も多いが、本書はコンパクトでありながら、基本法則を省略しすぎないところに強みがある。専門書ほど細分化されず、一般向け解説書ほど単純化されないため、基礎から応用へ進む橋渡しとして機能する。数式や概念の密度は高いものの、長く標準テキストとして読まれてきた理由は、気象学の全体像と物理的な考え方を一冊で把握できる点にある。ご支援いただける場合は、小倉義光、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。